波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われているさまざまな研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学システム情報系助教の新里隆之さんです。自分の体を自分のものだって感じるのは当たり前のことですよね。でも自分の体ではないものをあたかも自分の体のように錯覚してしまうっていう現象も珍しくありません。例えば自分の手を隠して代わりに偽物の手を目の前に置いて、それに誰かが触れると自分の手に触れられたように感じてしまったりするんです。新里さんは脳科学の理論を使って、こういった主観的な感覚を数値化する手法を編み出しました。新里さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回の、研究ですけれども、私の手であって私の手ではないっていう、なんか哲学みたいな問いかけですけれども、こういうこの両義的な身体所有感っていうんですね。
はい、そうですね。
これを探ってみようと。
はい、そうです。一般的にその両義的な所有感っていうのは、あんまりその正確になんかみんなでは使ってる表現ではないんですけど、こういう錯覚が起こってる時って、自分のなんか手が他の人の手になったとか、そういう単純ななんか感覚ではなくて、感覚として自分の手であるっていうのは分かるんだけど、感じるんだけど、その一方でそれは違うって、それも分かってるみたいな。だからその2つの違う水準のなんか、これは自分の手だっていうのと自分の手じゃないっていうのが、なんか共存してるところに、ラバーハンドイリュージョンっていうやつの面白さっていうのがあるんじゃないかなと思って、で、そこら辺をちょっと今回考えてみたっていうことです。はい。
なるほど。で、これは、ラバーハンドイリュージョンって今おっしゃいましたけれども、そういう実験があるんですよね。
はい、そうですね。すごい有名な実験で、すごい何回もいろんな人がいろんなパターンでやってる実験なんですけど、今回はその中で一番ベーシックな、なんか先ほど紹介された形の、その自分の手があってゴムの手があって、自分の手は見えないんだけど、ゴムの手と自分の手を同時になんか筆で撫でられてると、なんかだんだんそのゴムの手の方がのところで、なんか自分がの手が感じてる、自分の手が触られてるような気がしてきて、でどんどんどんどんこれが自分の手みたいな感じになってくるみたいな、なんかそれを分析するっていう話ですね。はい。
明らかに自分の手じゃないっていうのは分かってるわけですよね。
偽物っては最初にもう分かってますからね。
はい、ね、それなのになんとなくだんだんとこう自分の手のように感じられてきてしまうっていうことなんですか。
そうですね。どんどんなんかあれっていう不思議な感じになってくるんですよね。
誰でもその錯覚には陥るの。
はい、はい、そうですね。陥るっていうか、大体全部っていうか。
でも、なんか分かってるのに違うってすごい気持ち悪い感じですよね。
そうですね。なんか居心地の悪い感じというか、だけど一方でなんか、居心地は良くもあるというかですか。はい。不思議な感覚。
でもやっぱり錯覚してしまうことの方が自然なわけですよね。
そうですね。すごい。個人差はもちろんあるんですけど、錯覚するっていうのがすごい自然な、ことになってますね。
で、今回はその感覚を数値化するっていうことがなんですけれども、脳科学で使っている統合情報理論っていうのを使って、それを数値化しようということですよね。
はい、そうです、そうです。
この理論はどういう理論なんですか。
そうですね、単純に言えば部分部分が集まった時と全体としてのなんか振る舞いっていうギャップがあって、そのギャップをなんか数値化すると、それが意識の量なんじゃないかっていうのが、トノニっていう人が言い出した話で、で、脳科学でいうところのそのニューロンの活動ですね。そのニューロンの活動があって、で、そいつらが、いろいろ、発火していて、そのネットワークを成していると。で、その成してるその全体として、ニューロン一つ一つは別に意識を持ってないわけだけど、なんか全体をとして見たときは、なんか意識があるっていうことっていうのは、ギャップですね。個々で起こってるイベントと全体で起こってるイベントっていう間に、なんかギャップがあって、で、そのギャップのがその意識なんじゃないかっていう、仮説のもとになんかやられている理論ではあります。はい。
っていうことは、今回もこのラバーハンド錯覚の実験をやっている最中に、脳波を調べたり こういろんな情報を取っていくということですよね。
はい、そうですね。ノウハウを調べるっていうのは、その実際にそのニューロンとかを全部調べるっていうのは難しいので、その今のところはまだ仮説でしかないんですよね。その統合情報理論っていうのか意識なのであるっていうのは、まあだけどそのいろいろとその後で話すかもしれないですけど、まあ、魚の群れとかに適応して使ってたら、別にその脳の中を全部調べなくてもある程度意識っていうのはなんか測定できるんじゃないかっていうふうに思って、で今回はその脳波ですね、脳波4つと、であと自律神経系、呼吸とか、心拍とか皮膚電気抵抗とか、でこのなんかこれをセットにする、だから体の情報と脳の情報をセットにして、なんかそこら辺の複製合で意識の量っていうのがある程度測定できるんじゃないかなっていうのが、まあ、今回の仮説としてやったことです。
なるほど。ということは、被験者の人たちはラバーハンド錯覚の実験をやりつつ、いろんなところにこう電極かなんかつけられてっていうことですよね。結構大変な実験でしたね、それは。
そうですね、結構、まあそれはその長岡技術大の西山先生っていう人と一緒にやって、実験の方はそっちにやってもらったんですけど、まあ結構いろいろそのやっぱ装置どうやって つけてとか、どこを取るかとかもいろいろ試行錯誤をまあしながら、でちょっとそれで使えそうなで適用できそうなデータどういうものかなっていうのを考えながら2人で一緒に進めていたって感じですね。
脳と体のシステムとしては、このラバーハンド錯覚が起こっている時っていうのは何が起こっているっていうことになったんですか？
まあ、基本的にその全体としてのなんかそのまとまりって言えばいいんですか、その脳と身体のまとまりっていうのは、そのラバーハンドが起きている時はなんか下がってるってことがまず分かって、つまりそのシステム全体がなんかラバーハンドが起こっている時はちょっとバラバラ気味になるんです。その代わりにその部分のなんか脳と身体のまたぐような、なんか部分集合って言えばいいんですかね、その一部のシステムはの結束度はその代わりに上昇してるっていうことが分かって、だからその全体として失われたなんか統合度みたいなやつを、統合性みたいなやつをなんか部分としての統合性をなんか持ち上げることで補正しようとしてるというか、そういうところが見られたっていうところですね。
じゃあなんかこう中途半端に補正してるから錯覚になっちゃうっていう感じですか？
そうですね、まあ多分そういうところもあると思いますし、そこがやっぱり先ほど言ったそのなんか全体としては違和感があるけど、まあ、違うとは分かってるのに感覚としてはなんか OK って言っちゃうみたいな、なんかそこら辺のねじれみたいなのが、なんか全体としての統合度が下がるっていうのと、部分的に統合度が上がるってところにある程度反映されてるんじゃないかなとは。
うまくバランスをとっているのか、アンバランスなところが人間的なのか、ちょっと面白いですね、そこは。
そうですね、だから一見なんかバランスをとってるって思いながらも、結構ギリギリのところを結構人間って常にやってるのかなっていうのが、まあ正直なところなんじゃないかなとは私は思ってますけど、
やっぱり錯覚って結構しょっちゅう起こりますもんね。
そうですね、まさに その通りです。だからこれからちょっといろいろやっぱ錯覚とか、その今その長岡技術大 その西山先生と一緒に他の錯覚を見たり、ストレスとか寝てる時 その覚醒度とか、なんかそこら辺とかもなんか一緒にやっていこうかなっていう話はちょっと今してるところなんですよね。
その人によってこう違 こう主観的なものっていうのをこう数値で表していけるっていうことになりそうですよね。
そうですね、だからそれが言えれば結構面白いんじゃないかなとは思ってます、でそのやっぱその主観それぞれ違うっていう、その当たり前だけど感じ方って人によっていろいろ違うじゃないですか、それのなんていうのかな、起源っていうか、それを主観性を立ち上げてるものっていうか、そういうものを調べていけたらなと思いますね。
なるほど。で先ほどちらりと魚の話が出ましたけれども、新里さんは以前にこの統合情報理論を使って、アユの群れの動きをこう分析するっていうこともされてますよね。
はい、やってました。
アユっていうのは、魚ですけれども、これもこの統合情報理論に基づいてなんか動いてるってことなんですか？
基づいて動いてるというよりは、その統合情報理論を適用して計算して、でそのアユがその自由に群れてるところに統合情報理論を適用すると、どういう情報の構造になって情報のダイナミクスが動いているのかっていうのを、まあ最初に調べてみようかなと思ったのが最初のきっかけではありますね。 当時ドクターだったその坂本君っていう学生がそういうのに興味があって、
うん、
でちょっと一緒にやってみたっていうのがきっかけ でそしたらまあ意外と脳の理論だと思ってたけど結構魚にも使えるんだなっていうのが分かって、でまあそこで分かったのはあと2匹と3匹と4匹と5匹のアユの群れをと分析してみたら、まあなんか4匹ぐらいからその急激にそのリーダーシップ群れの中のリーダーシップみたいなのが出てくるみたいなことが分かったりして、それは結構新しくて面白かった発見でしたね、
うん、これもその統合情報理論でいくと何か一つ一つのものの一体感みたいなことで、全体の様子が分かるっていうようなことっていうことですか？
そうですね、まさにそういう感じで、その基本的に統合情報論っていうのが統合情報量っていうそのまとまり具合が高いっていうのはなんかみんなそれぞれが個性があるというか、なんかそういう時に高い量なんですね。だから例えばみんな同じようなことを知ってるグループで一人いなくなっても、その別にその全体としてのパフォーマンスはあんま変わらないじゃないですか。でみんな好き勝手にやってて統制が取れてないところで一人減っても別に何も起こらないですよね。統合性が低いっていうふうに考えられて、もしなんかみんなそれぞれなんかやることがはっきりしてて、で、うん、そういうチームはまあ多分統合性は結構高くて、で一人いなくなっちゃうとまあ成り立たなくなっちゃう感じになるじゃないですか、うん、だからそういう意味でなんか統合性だけが高ければいいってわけじゃなくて、何かダメージが入った時になんかそいつを保証してくれるような同じようなやつもいなきゃいけないけど、で同じようなやつがいすぎると今度はそのグループとしてのパフォーマンスがそんな高くなくなるんで、なんかそこら辺のバランスみたいのが重要なんじゃないかっていうのが、まあちょっと情報理論とかやってるとちょっとなんとなくわかるみたいなところがありますね。
へえ、なんかそういうグループのパフォーマンスみたいなところからアユの群れの話から、
はい、
錯覚の話までこの統合情報理論って使えるってことなんですね。
使えるんじゃないかなと思って、まあ今
すごい幅広な理論ですね。
そうですね、まあでもテーマっていうのは一貫してて、小さいものとかがいろいろ相互作用して全体としてなんか独立的な振る舞いをするっていった時の、うん、このギャップみたいのはどっからやってきてるのかとか、そういうのをどう考えるべきなのかみたいなのをモチベーションとしてやってるので、まあ、そういう意味では自分の中ではすごいつながってる話なんですけど、はい。
このアユの実験してた時はアユ大量に飼ってたってことなんですか？
そうですね、そのアユはその人魚なんで、1年で基本的に全部死んじゃうんで、その毎年アユを購入して、うん、栃木の養殖場にいつも行って、じゃあ今年も
仕入れをしてくるみたいな感じで
仕入れを譲ってもらえませんかって言って、まあ、戻ってきて育てて、
でもアユなんてどっちかというと高級魚の方なんじゃないですか？
いやでも稚魚だっていうのもあるんですけど、まあうん、大体100匹ぐらい150匹ぐらい買うと1万円強ぐらい。
ああそうなん、150匹も買ってきて育てられるんですか？
まあ、結構その病気が流行っちゃったりして、
うんうんうん、
数落ちちゃうんで、まあ、最終的には80とか70あたりを夏ぐらいに一気に実験するみたいな形でやってますね。
うん、へえ、普通システム情報系っていうとその辺にはロボットとかがいっぱいいるような環境じゃないですか。
だからその結構学生とかがやっぱ研究室とか選ぶときになんかちょっと違う空気感のある研究室みたいな風にはよく思われてはいますね。だけどまあ、生き物が好きっていう学生はどこにでもいるんでどこにでもいるから、入ってきてすごいなんかアユの群れとかを見てるとすごい楽しそうな学生は多いですよね。
そうですか、うん、でもね、生き物ってものすごく高度なシステムって言ったらそうですもんね。
そうですね、やっぱ生き物ってそのやっぱこっちの思った通りに動かないっていうか、
うん、
そのロボットってまあプログラムした通りにまあ動くわけで、うまくいかないとしても原因はこっち側にあるわけじゃないですか、うんうん、だけどその生き物の場合っていうのはその別に変な動きしてもこっちが悪いわけでもないし、向こうが意地悪してるわけでもないし、うん、まあ自然にそうやってるわけでそうなるとやっぱりその自分がなんか考えてたことをなんか修正しなくちゃいけないし、なんかそこから新しいことが見えてくるとかいろいろあるんで、そういうところはすごい楽しいですね。
うん、なるほど。新里さんはこの後も統合情報理論っていうのを使っていろいろ調べていきたいっていうことなんですか？
そうですね、まあ今のところはまあしばらく まあそこら辺を使いつつ、うん、ちょっといろいろやっていこうかなとは思ってますね、うん、はい、
やっぱりいろんなことに応用が効きそうな理論ですよね。
うん、応用性可能性は結構あって、やっぱり自分がそのずっとやってきたその、あの物理的な例えば、無理の理解のやつとかがあるんですけど、うん、あそことすごいつながりが強いので、うん、そこのなんか統合情報理論っていうものが今はその意識の量とか、まあ、そういうのを測る話だけになってるんですけど、もうちょっと細かいところ、今まではなんかその こういう用途だって思われたものとなんか別の用途みたいなのが、まあ、見つかるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとそこら辺をちょっとこれから探求していきたいなと思ってますね、
うんうん、なるほど、またこれからもいろんな生き物なのか何なのか分かりませんけれども、いろんなもののシステムが分かっていくっていうことで期待したいと思いますが、
ありがとうございます。
では、最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
あ、はい、まあ、基本的にその何度か今まで言ってきた通りなんですけど、その群れっていうのがそので面白いのは、その小さい要素が集まって全体になるとなんか予想外なことをやるとか、そういうのがなんか面白いなと思ってずっとやってて、ここら辺で大事かなと思ってるのが、やっぱその共同体みたいなそういう群れが、そのなんか一つのルールっていうか、そういうのを共有してる共同体っていうのじゃなくて、ルールを共有してないようなものからできる共同体みたいなものを理解したいっていうのが、まあすごいモチベーションとしてあって、統合情報理論とかをやりながらなんか考えてるのは、群れの中で何もしないやつっていうのをなんか内在しておくっていうのが、おそらく重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、その何もしないっていうのは、その、まあ、例えば、普通になんか考えると、例えば、昨日とか学園祭とかありましたけど、昨日とか一昨日、まあ、学園祭の準備の時になんか、蜂でタバコ吸ってとか、なんかそういうやつのイメージかもしれないですけど、まあ、でもそれはちょっと違って、それはその単純にその学園祭に反抗してるわけで、その何もしてなくはないんですよね。ちゃんと社会の中で反抗してるっていうやつなんですよ。だから本当に何もしてないやつっていうのは、そのもうちょっとなんかやってる感じなあるんだけど、実はその何の役に立ってもいない、なんかそういうやつが重要なんじゃないか。でそこら辺の大事なところが、例えばあの分かりやすい例は子供の遊びとかはそうなのかな。集団の中で遊ぶとかそういうのっていうのは、特にその子供たちの遊びって別に特にルールもないし、でルールってその場その場でなんか変わってくし、あ、なんかつまんねえと思ったらすぐやめちゃって、でじゃあそこに生産性があるのかって言ったら全くなくて、だけどそういうものが多分その群れの中にいるっていうのがその重要で、重要だっていうのは要するにそのもうちょっと言い方を変えると、集団行動の中の境界線にいるやつっていうのがその遊びみたいな何もしないっていうことに当たるのかなって思ってて、つまりボーダーです。なんか属してるのか属してないのようなのかわからない。だから学園祭で反抗してるのはその集団に属してない外側のやつで学園祭をマジでやってるのがその内側のやつで、でなんか学園祭やってるかやってないか分かんないようなやつっていうのがそのボーダー的なやつみたいな感じだと思う。要するにその遊んでるやつっていうのは要するに中にいるんだけど、その中ではその役に立ってないみたいな、そんなに役に立てないっていうか、まあ例えば子供の遊びなんかもそうですけど、まあイベントのはとしてやってることとしてはなんか大人の模倣だったりするわけですよね。大人の模倣っていう意味ではその群れの中に属してるんだけど、やってること自体はその群れの外側にあるわけじゃないですか。だからそういう意味でその境界線上に居続けるっていう話だと思うんですよ。例えばだからラバーハンドとかも要するにそういうボーダー的な現象で、だから自分の手であるっていうふうに言った時に、それがそのいわゆる自分の体の所有っていうボーダーを作るわけですよね、集合。でその時にその自分の体なんだか自分の体だかわからないようなボーダーも一緒にやっぱ含んでると。でそれが例えばある条件が与えられた時に、自分の体じゃないと自分では思ってたものがそのボーダー的な存在としてふとなんか自分の中で受け入れられちゃうみたいな、だからなんかそういうそのやつをなんかうまく設定してやって体感的に分かるっていうのが集団現象とか、まあ、そういうのを考えるときにまあ重要なんじゃないだろうかというふうにちょっとまあ考えてますね。だそれがまあそのルールを共有しなくてもなんか共同体が成り立つとか、なんかそういう話になってくるんじゃないかなと思います。
なんか 学園祭も面白い研究のネタになりそうですね。
まあでもなんかそういうタイプの人がなんか面白いかなと前から思ってるんで。
はい、なるほど、はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
筑波大学システム情報系助教の新里隆之さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。自分と自分でないもののボーダーや群れの中と外のボーダーって確かにぼんやりしていますよね。新里さんはそういうことを理解するのが本当の多様性なんじゃないかとおっしゃっていました。違うものを受け入れると言っても、そもそも同じか違うかの境界なんてはっきり決められないですもんね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。